文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。本日のお客様をご紹介いたします。カレー移民の謎、日本を制覇するインネパという5本が絶賛発売中です。フリーライターの室橋博一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ようこそいらっしゃいました。
今日はカレー移民の謎という5本を紹介しながら、いろんなことを伺いたいと思います。
はい、お願いします。
室橋さんは、いろんな本をお書きですけども、
はい、
小さい時からもうあれですか、沢木耕太郎さんの深夜特急を読んで、
そうですね、沢木さん、深夜特急を読み始めたのは高校生ぐらいの時ですね、それで、かなり、ハマってしまったっていう、
なんかお顔もなんか沢木耕太郎っぽい、
かっこよかった
なんか2枚目で
ちょっと寄せられてることがないですけど、シュッとされて
お好きなものだとやっぱり、
もしかしたら
見てきちゃう。
いや、まあ、それは失礼なので、さっき
失礼ですけど、いつぐらいからなんかインドあたりをさまようになったんですか？
大学生入ってからですね、深夜特急読んだ時に、大学に入ったらもう絶対旅をしようと思って、で入ってすぐにアルバイトをしてお金を貯め始めて、でもうその夏から、大学1年の夏からもう旅人生の始まりという感じですね。
一人で
行く時もあれば、俺もついていきたいって言って時には友達がついてきたりもしたんですけれど、基本一人ですね。
一人で、
はい。
インドのどこ行ったんですか？
いや、インドはいろんなところ行きました。
最初はどこに？
一番最初はインド行ったのは、デリーから、カルカッタ、今でコルカタと言われてますけれど、そのルートを、西から東に横断して1ヶ月ぐらいかけて、それが一番最初のインドですね。
いきなりもう1ヶ月行かれたんですね。
そうですね、やっぱりそのぐらい行かないと、トリップ感がないというかですね、日本の日常をこう捨て去ってですね、向こうの雰囲気にこう完全に浸るにはそのぐらいの時間がやっぱり欲しいんですよね。
沢木耕太郎みたいに博打は、
そこまでのめり込みはしないですけれど、例えばマカオでやっぱり同じように、沢木さんと同じようにマカオでちょっとカジノ行ったりとかしたことはありますよね。
のめり込まなかった。
のめり込むほど僕は度胸もないし、資金もないっていうですね。
よかったですね。
そうですね、沢木さんね、旅の資金の大半を失いそうになるっていう場面も出てきますからね。
それが高校出てから、大学行ってる間に何度も何度も行っちゃうわけですか？
そうですね、旅とバイトの前に往復ビンタみたいな感じで、
往復ビンタ、
何でもないです、
旅とバイトの往復ビンタ、
ちょっとアルバイトと旅を繰り返しました。
でも大学出て普通ね、そんなことしてないで、お前も就職しろと。お父様たちは何をなさってたんですか？
うちは自営業で町工場を経営していたので、ずっと父親と母親が働く姿を目の前で見てたんですけどね。
それにもかかわらず、
すいません、
ダメですね、
旅行に行ってしまう。ダメですねってこと
じゃないです。困るんだよ、そういうこと。
親御さんの方に回られちゃって、
手伝って。
いや、でも実際親は泣いたよ。でもそれはでしょ、
そうですね、せっかく大学前に出した子が就職もせずになんかフラフラ旅を繰り返すのがまたみたいな感じで、それはちょっと居心地悪い感じでした。し
ばらく就職はしてみたことあるんですか？
就職活動の真似事をちょっとしたんですけれど、スーツ着て、皆さんと同じように、会社訪問しようと思って、そのスーツの、大学生の群れに紛れ込んだ瞬間に、これ合わないなと思って、で、交通費もらえる会社がいくつかあって、そこを2社ぐらい行って辞めました。
ちょっとね、
交通費の出る会社、
そうですね、もうこれは全然合わない世界だなというふうに思ってしまって、
それは朝のなんか9時から夜5時まで会社の机に座ってみたいな、それが絶対ダメだ、
みんなで同じ格好して同じことするみたいなのがやっぱちょっとしんどいなというふうに思って、それもあったんですけれど、それよりもやっぱり、 就職したら旅に出られなくなるなっていう、例えば1ヶ月とか、うん、そういう旅ってやっぱり、はい、なかなか無理なので、
そうですね、で
例えば年末年始とか夏休みとか3泊4日で台湾行って満足かって言ったら全然満足じゃないので、
うんうんうん、
やっぱり働いてたら
もっと行かなくちゃ、
そうなんですよ、働いてたら旅ができないっていうふうに思ってしまって、はい、まあ、あの人生を踏み外したっていう、
そんな、はい、そんな低い声でおっしゃらなくても大丈夫です、ね、
正直な感想、
お仕事に結びつかれてますから、
人がね人生踏み外したとかいうのも大好き俺は、
あ、
もう、はい、もう仲間が増えたと思って
そうですね、僕ももっともっとみんなに踏み外してほしい、まあ、若い人たちに、
若い人ですね、はい、あ、しかもあれでしょう、就職氷河期みたいな時期だったん
で、そうですね、ちょうどそうです、ね、
ちょうど確かに、
ちょうどダメな時期で、
そうなんですよね、はい、だからあの都合が良かったんです、
都合が良かった、
あの周りにはやっぱり、
渡りに船、
あの、あ、ちょっと今こんな時期なので、うん、僕は就職先がないもので、
はい、
だからちょっとしばらく旅に出ますみたいな、この言い訳ができたっていうのは、まあ、
旅に出ますって、うん、
大きかったかもしれない、
その旅先が、はい、やっぱアジア圏が多かったわけですか、
そうですね、ほぼアジアです、
それは何でですか、
う
ん、
やっぱり近くて行きやすいっていうのと、うんう
ん、経済的な事情も結構、
それも、まあ、やっぱり安く旅ができるっていう
のが、ヨーロッパちょっと敷居が高い、
ヨーロッパはそうですね、ちょっと怖いなっていう感じ、
あちらの方が怖いんですか、
ヨーロッパ怖いです
か、やっぱり同じ顔立ちで同じ文化圏じゃないですか、だからやっぱり親近感、モンゴロイドの
気楽に、ね、
親近感もあるし、うん、でやっぱりこう旅していく、アジアの旅を重ねていくうちに、やっぱりその、まあ、食文化もそうだし、
はい、
どことなく日本とこう近しい感じ、まあ、兄弟というような、なんとなく感覚を持ち始めて、やっぱり居心地よかったんですよね、
はい、なんか課長制度みたいなのはね、まあ、あちこちの国にたくさんありますよね、はい、アジアの県は特に、はい
はい、そうですね、
はい、一番多かった国はインドですか、は
い、いや、ですね、やっぱりアジアを旅する上でハブになる、うん、タイに行くことが一番多かったですね、
はい、あ、タイはハブ空港なんだ、あそこは、
そうですね、
あ、そうですか、
どこに行くにもタイを経由するし、はいはい、昔は、うん、あの周辺諸国東南アジアビザがいる国が多かったんで、
なるほど、
そのビザを取得するためにバンコク立ち寄ったりだとか、うん、情報を集めるために立ち寄ったりだとか、はい、でもバンコクに、まあ、寄ることがすごく多かったですよね、
う
ん、
はい、そうですか、
はい、
でもタイはあの食は、めちゃくちゃ辛いのありましたよね、は
い、そうですね、でも、まあ、辛くないものもたくさんあります、
あの蜂蜜のかかったようなやつね、
それ甘いのもありますけれど、かか、まあ、普通になんかまあ、ごく普通に食べられるようなものも結構たくさん、
俺行った時に蜂蜜の中に唐辛子が入ってて、
はい、
それ食べるんですよ、蜂蜜は甘いんだけど唐辛子めちゃくちゃきついんですよ、
それはあんま聞いたことがない
ですけど、
はい、騙された、
何食べたんですか、
騙されたのかな、そうですか、はい、そういうところで、やっぱり今回のご本は、
はい、
カレー移民の謎というご本ですが、
はい
はい、はい、今日本で、
はい、
インドカレーの料理、
はい、
多いですね、
そうですね、どこに行ってもあると思います、う
ん、はい、はい、でも佐々木さん、あ、じゃなくて、ごめん、佐々木って間違えたね、
はい、
村橋さんに言わせると、
はい、
まあ、こういう料理は向こうにはないんだと、
はい、
こういうのはないと、
ないわけではないんですけれど、うん、あの一般的に家庭で食べられているものかといえば、うん、ちょっと違うなっていう感じがしますね、
う
ん、でインドでは主に外食料理の一形態、
はい、
特に北インドのあたりの外食料理の一つの形態なのかなと思うんですけれど、はい、これがじゃあネパールであるかといえば、うん、やっぱり家庭ではもうほぼないと思いますね、はい、
何食べてるんですか、
ネパールでは普通は、うん、まあ、例えばまあダルバートと呼ばれるような定食料理、はい、
うん、
豆の煮物だったりだとか、はい、まあ、高菜とか、
うん、
野菜の煮つけだとか、それをご飯で食べるというような料理で、どちらかというと日本のご飯足すおかずで素朴な感じ で、日本人にはもしかしたらネパール料理の方が合うんじゃないかと思うんですが、ネパール人はなぜか、日本で固くなにインド料理を出しているっていうですね、
なんか阿佐ヶ谷姉妹のことな、
はい、
なんか豆とそんなのお前ら食ってそうだよね、
食ってそうだよな、阿佐ヶ谷のなんかあのインド料理、ウィンド料理、うん、カレーのところにその、はい、ダルバーグみたいなのもあります、はいはいはい、なんか魚がついたやつ、
それはもうネパール人が経営してるっていう話だと思います、うん、あ、じゃあ
ネパールの方
なんだったかしらね、
阿佐ヶ谷はネパールの人すごく多いので、ね、
あ、そうです か、 そうですか、あの、うん、なんかお料理の材料のお店なんかもあったりとかして、うん、はい、
スパイスのお店とか、
そのネパールの方が経営されるインド料理とかカレー屋さんとか多いん
ですね、すごく多いです、今日本にあるカレー屋はほぼそうだと思います、うん、ネパール人経営です、
なんでそんなことになっていっ ったんですか。
そうですね、うんうん、まずネパール人にとって日本に移民してくる、うん、出稼ぎに来る、はい、一形態としてまずカレー屋が好まれたっていうのが一つありますよね、うんうん、で、うん、ある人がまあカレー屋さんを開くとします、うんうんはい、でその人のつてをたどってさらに親戚筋が次々とやってきて、うん、この人たちもまあカレー屋開くわけですよね、うんうんうん、そこに例えばまあコックが必要だったりするとまたそのコックもネパールから呼んでくる、うん、でこの人たちがやがてコックではなくてお金を貯めて、うん、さらに独立をして自分の店を作っていくわけなんですよね、うんはいはいはい、そこでまた1軒増える、うん、でそこで働くためにまた1人人を呼ぶ、うん、でそんな感じでどんどんこう連鎖移民というか、うん、
なるほど
親が子を産み子が孫を産むというような形で店とネパール人がどんどん増えていくでそれぞれのコックや経営者だけじゃなくて家族も呼ぶようになってくるので、うんはい、どんどんネパールコミュニティがカレー屋を軸にこう広がっていったってい
うなるほど、
はいはい、感じになってます。
今何件ぐらいですか。
まあ諸説あるんですけれど、はい、4,5千と言われてますね。日本全国で
多いですね、
はい、もうすごくたくさんあります。
でもこれみんなインド人は経営してないのね、はい、
インド人経営の店ももちろんあるんですけれど、はい、大多数はネパール人
です、ね、ネパールで現地のネパールの人はあれですね、はい、まあ、現地行って食べてみると、はい、あの豆とか、はい、失礼な言い方だけどもっと質素なものを、
そうですね、
食べてた、
ええ、なんか山里料理というような感じのものを食べているネパール人がほとんどだと思います、
は
いうんうん
はい、なるほど、ええ、それで、はい、あとまあ、ね、日本は、はい、外国からの移民の人も多いんだけど、ええええまあ、要するに日本は今円安で、はい、来る外国の方も限られてくる中で、
は
い、やっぱりネパールっていうところは、はい、向こうの労働賃金ってご本人もありましたけど、はい、まあ、日本円にすると17,000円というふうにお書きになってますけども、
はい
はい、そうでいいんですか。
そうですね、まだまだ日本よりはかなりまだ厳しい状況なので、まあ、日本円のね、円安の状況もあるんですけど、それでもやっぱりまだまだ日本に行きたいっていう人は多いですね。
そうなってくると、はい、やっぱり先ほどの、はい、村橋さんのお話で、まあ誰かが店やってると連鎖みたいに親戚が来て、それでネパールの人たちのこうコミュニティがあちこちにでき始める、
うんはい、そうですね、はい、まあ、留学生とかもあるんですけれど、やっぱりカレービジネスがかなりの部分を占めるのかなとは思います、は
い
はいは
い、いやそういう人たちでも日本に来るにあたって間に変な業者とか入ってないですか。
もちろんそこが入ってるんですね。ああ、まあ、もちろん入っていない場合もあるんですけれど、うん、まあ、ブローカーを頼って、うん、そこにお金を払ってくるっていう人 も多数、はいはい、特に10年15年前はたくさんいたっていうふうに言われてますね。今は少し減ったって聞きます
けど。そうですか、はいはい、そんなふうに店が増えてきます、はい、でも、はい、これはネパールの人が自分たちで食べて美味しいとかって言ってるわけじゃないんですよね、うんうんうんうん、
ネパール人ももちろんそのなんとかタンドリーチキンとかバターチキンカレーというような典型的なインド料理を外食として好むっていうのはあるんですけれど、自分たちの故郷の味とはやっぱり全然違うわけなんですね。家庭の味では全くないので、そこはやっぱりうちで食べるものは全然違いますよね。僕も彼らがはい、まあ、インドカレー屋を経営しているコックとか経営者のうちにお邪魔して取材させてもらうことあるんだけど、そこで出しているものってもう全然違う、本当に普通の素朴なネパール料理ばかりなんですよね。だからネパール人がインドカレーのお店で出しているのは日本人が好きであろうと彼らが信じているスタイル、それを出し続けているってことなんですね。必ずしも日本人が好きかどうかっていうのは分からないですけど、でもネパール人の中ではこのスタイルが日本人が好きだろうと、ちょっとまあどこか固くなな思いがあるんですよね。
不思議。
例えば、うん、カレーはすごく甘い方がいいとか、はいはい、スパイスはそこまで効かせない方がいいとか、ナンはなるべく大きくこう映えるようにとか、でランチの周りの店と競合できる価格帯とか、やはりでも、そこはやっぱり考えられていて、でその価格帯だったりの料金の、料理のスタイルで、チェーン店とかね、コンビニとかと競合して競って戦ってるのだから、やっぱりすごいんだと思うんですよね。
そうですよね、うん、これだけコンビニとか、
そうなんです
よ、なんかね、はい、ファミレスとかたくさんあって、その中で戦い抜いてるっていうのは やっぱりよっぽどこの合間をうまく縫わないと生活できないですもんね、
う
ん、
そうなんですよね、うん、だから日本人が好きであろうものを出しているっていうふうにちょっとまあ嫌味な言い方かもしれないんだけども、それはやはり日本人の最大公約数的な思考を捉えたんですよね、うんうんうん、そこはあのどっかねバカにされた言い方をしてしまうこともあるインネパ業界なんですけれど、はいはい、そこはやっぱりネパール人の柔軟さ、うん、しなやかさのすごいところだなと思いますよね、
皆さん全員がそうやって成功してるんですか、
はいはい、いややはりそうでもないのかなっていうふうに思いますね、うんうん、まあ、ネパール人に聞いたところ、うんうん、まあ、すごくうまくいってるのは2割ぐらいなんじゃないかなっていう話もありましたけど、
ただ2人、
はい、あとはまあぼちぼちなんとかかんとかやれてるかなっていう人も、うん、がほとんどで、
店はやってるけど、まあ、自転車
創業みた
いな形で
もいますし、あとは中にはやっぱりもう稼げなくて、はい、帰っていく人もいるし、うん、コックの給料だけでは全く足りずに、はい、奥さんが働いて、はい、よくネパールのカレー屋の奥さんっていうのはコンビニの惣菜を作る工場とか、はい、ベッドメイキングとか、はい、そういうところで働いている方がものすごく多いんですよね、スーパーのレジとか、ではそういうところで働いて家計を支えている、うん、でどうにかこうにか送金をしみたいな家庭がかなりありますね。
古橋さん、そういうとこ何件ぐらいいろいろ日本では
何件でしょうね、ちょっと数えられないんですけれど、うん、まあ、もちろん、うん、本の中に登場したお店も含め、それ以外にも、うん、もう無数の店に行って話を聞いて、うん、来ているので、うん、ちょっと数えられないですね。でも全国結構津々浦々、はい、行きましたね、はい。
普通全部数えたりするもんですけど、
ね、あ、すいません、
いや
数えなかった、
いや で、はい、でね、
だんだんだんだんカレーばっかり食べて疲れちゃって、
あ、疲れちゃって、
はい、行くと食べるわけ、
ね、重たい
ですよ、あ、体影響出ました か、カレーばっか食ってて
ちょっと太りましたかね、
あ、そうですか、ね、
そうですか、
でも、はい、ですよ、はい、まあ、入ってまあいきなり日本人が来て、はい、インタビューさせてくださいってわけにはいかないでしょう、
は
い、
すぐに
も
ね、
でもですね、うん、まあ、忙しい時はまあ別ですけど、はい、だいたいいつも、はい、例えば2時ぐらいで、はいはい、ランチのこう混雑が一段落した時を、はい、まあ、見計らっていくわけですね、はい、で、うん、食べて、うん、で食べ終わった後に、うん、まあ、てか空いてそうだったら、うん、どこから来たんですかみたいなことも聞くんですよ、うんうん、で、あ、行ったことあるよとか、うん、そこってこんなところだよねみたいな感じで、はい、まあ、僕もネパール何度も、ね、行ったことあるので、うん、で、まあ、僕は実は新大久保に住んでるんですけれど、はい、新大久保はネパール人がたくさんいるんですけれども、はい、そこの話をしてみたりすると、はい、結構向こうも話しかけてきてくれたりして、そこで話がつながって、うん、実はこんなことを調べてるんだけど何か知らないっていうと、うん、結構みんな話してくれたりとか、ね、
なるほど、
はい、
はい、何か一例でこのお店はこんな風に成り立っているみたいな、はい、何かお店を挙げることはできますか、
はい、一例というのはどういう感じですかね、
例えば、はい、取材した中で、はい、この店はこうなってたよみたいなお話はできますか。
そうですね、うん、でもやっぱりすごく発球で、うん、来た、初めはすごい搾取されてて、はい、ものすごい安い給料で働かされていたような人も中にはいて、うん、そこからでも頑張って、うん、お金を貯めて身を起こして自分の店を開いて日本語をものすごく勉強して、うん、でそこでたくさんコックを雇って、うん、そのコックがまた、あ、どんどんどんどん独立していってみたいな、うん、まあ、オリジンとなったような店をいくつもやっぱり見てきましたよね。
オリジン、
なんていうか、うん、そこが元で、店がどんどんこう何軒も生まれていって、はい、その生まれた店がまたさらにこう生むみたいな感じで、
まあ、成功を、
そうですね、
まあ、それはあれだ、お店だけじゃなくて、日本でのどうやってお店を増やしていったらいいかっていう才覚にも恵まれた方っていう、
そうですね、そういう人は、うん、日本語はものすごく達者だし、したたかですし、やっぱり生き抜く術に長けているというか、はい、でそういう人は結構ね、例えば自分の故郷に、はい、何か寄付をしたりだとか、はい、そういうことをやったりしてますよね、はい、でそういう人たちが結構集まって、はい、県人会みたいなのを開くの結構好きなんですよ、ネパール人って、
はい、
で僕もこの前バグルン県人会みたいなところに呼ばれて行ったんですけれど、うん、そこではやっぱり地元の人たちが集まってお祭りやったりだとか、うん、そこで地元の歌手を呼んで盛大にパーティーやったりだとか、うん、そんなこともやってて、まあ、もちろんね大変な面もあるんですけれど、うん、この日本の国の中でちょっとカルチャーをちゃんと作り上げて守ってる一面もあって、ちょっと、はい、深く入ってみると面白いですよね、はい、
ちょっと本質的な話になりますけど、はい、ネパールの人が日本に来て、うん、このカレーを作ってると、はいはい、それはネパールのカレーみたいなもの、普段食べてるものじゃなくて、はい、日本人が好みそうなインドのカレーをネパールの人が作ってるっていう風になりますよね、
うんうん、そういうことですね。はい、
そのなんていうのかな、ネパールの人の、
まあ、そうですね、
アイデンティティとまでは言わないけども、うんうんうんうん、なんかその辺がちょっと不思議な感じが、
そこが、うん、あのやっぱり他の国の人からすると謎でもあるんですよね、はい、例えばインド人とかパキスタン人とかから僕も取材中いろいろ言われたんですよ、はい、なんでネパール人はああいうことやるんだみたいな、はいはい、で自分たちの文化をちゃんともっと大事にしろとか、はい、あのインド料理を片手間で作るんじゃないみたいなことをやっぱり言うインド人もいたりするんですよ。でもネパール人はあのやっぱり経済的にも厳しい人が多くて、海外に出稼ぎに行かないとなかなか夢を持てないようなところがあるんですね。だから日本に来てカレーをやるっていうのは自分のアイデンティティを貫くよりもやっぱり稼がなきゃいけないっていう切実な思いが、
そっちが上、
はるかに上だと思います。だから地元のなるべく思考に合わせた、まあ、日本人の、はい、食文化に合わせたものを出していこうっていう気持ちがすごくあると思いますね。
だからどのなこのカレー、インネパーのカレーに入ってもそんなに変なものは出てこないというか、
そうですね、
日本の僕たちの食に合わせたものが
そうなんですよ、
なんか出てきますね、
なんかあの何の中のチーズ、
チーズ
チーズあんこなんとか、
あんこの
あれは完全に日本の好みに合わせたもの
です、チーズまではまあ理解できますけど、あんこなんとかね、明太子なんとか、
そうそう、ありますよ、ね、
明太子なんも、
明太子なんありますね、
これ日本の人食べる、
こちらのに、そうそうですね、日本人の思考に合わせて、
でインド風カツカレーみたいなの出すようなお店も
あ
ったりして、
う
ん、それ美味しかったんですけれど、
インドカレーのところだけど、うん、スープカレーも最近出してたりとか、うん、でちょっと日本人の好みに合わせていろいろとメニューが増えてたりとか、
う
ん
その柔軟性とか、
すごいね、まあ ねそのなんか、ね、アイデンティティを超えた料理っていう意味が、うんなんかちょっと切なく響くね、
うん、そうなんですよね、やっぱりそれだけ必死だし、うん、そこの、うん、経済移民の気持ちってなかなか僕らには、うん、あの分からないものがあるんだけども、うん、でもやっぱり調べれば調べるほど彼らのこう必死さというか、うん、でもしなやかさというか、
う
ん、そこはすごく感じましたよね、
しなやかですね、
そうですか、まあ、この後日本に定住が進んでくればね、
はい、
まあ、お子さんの就職の問題とか、呼び寄せた家族とかいろんな問題が出てきますけどね、そういうのを乗り越えながら、
はい、
インネパのカレー店をやっていくと、
はい、
はあ、
はい、では改めて室橋博一さんのご本を紹介します、はい、うん、カレー移民の謎、日本を制覇するインネパ、集英社新書から税込み1320円で発売中です、
はい、
今日お話しいただいたこと以外にも興味深いエピソードが満載です、うん、興味のある方はぜひ書店でお求めください、
はいはい、ありがとうございました、
はい
はい、でもこの、はい、まだちょっとだけ時間が余ってるんですけど、
はいはい、
あのネパールの人が来て、まあ、日本のお年寄りはなんでこんなに働いてんだって思うらしいですね、
はい、そうびっくりするって言いますね。普通は家族に囲まれてのんびり暮らしてるのに、
はい、
あの一人暮らしの人が多い、それもみんな働いてるって言って驚く人が多いです、
うん、あ、はい、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんが一人で働いて
る、はい、では、はい、お時間来てしまいました、うん、本日のゲスト